礼拝の備えの賛美歌225番を着席のまま歌います。ただいまより2010年10月3日聖霊降臨節第20主日世界聖賛美世界宣教の日の礼拝を始めます。 涙と共に種をまく人は喜びの歌と共に刈り入れる。種の袋を背負い泣きながら出て行った人は束ねた穂を背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくる。唱詠539番を歌います。父なる神様、聖霊降臨節第20主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御心を働かせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。使徒信条を唱和いたしましょう。使徒信条。我は天地の造りの主、全能の父なる神の神子。我は世の創りの体の主イエス・キリストを神子。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十二支配につけられ、死にて蘇られ、海に下り、三百年一人のうちより蘇り、天に昇り、天皇の神しなる神の右に座に従えり、私より生きたりて、生ける者と死ねる者を捧げたの。あれは聖霊の神図、聖徒の行動の教会、聖徒の慰め、妻の癒やし、母の祈りであり、苦しみの命を信ず。アーメン。賛美歌2編172番を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。御在天の主なる神様、ようやく猛暑から解放され、秋の涼しさを朝夕感じることができるようになりました。この手術にこうして一堂に会し、兄弟姉妹と共に手術礼拝を守れる恵みを感謝いたします。この一週間に神様から与えられましたさまざまな御恵みに感謝いたします。恵みのうちに再び街道に導かれ、兄弟姉妹と共に主の御名を賛美できる喜びに感謝いたします。この一週間にあなたの教えと導きにもかかわらず、私たちは自らの弱さから、そして不完全者なるがゆえに、知りながらあるいは知らずに様々な罪をと過ちを犯しました。ここにこれらの罪と過ちを懺悔いたします。どうか私たちをお許しください。そして再び過ちを犯さぬよう導いてください。病をはじめとして様々な理由でこの礼拝に参加できずに、それぞれの場所で主の御名を賛美している兄弟姉妹のことを覚えます。その兄弟姉妹にも主の祝福をお与えください。聖霊を豊かに下してください。そしてこの会堂で共に主の御名を賛美できますよう覚えて導いてください。この礼拝にて主の御言葉を伝えられる遠藤雄二牧師を聖霊の働きによって強めてください。私たち一人一人が主の御言葉を正しく理解できるよう、目を開き耳を澄ますことができますよう強めてください。そしてこれから始まる一週間、私たちが主の御心にかなった信仰生活を歩み、主の福音を述べ伝える証人として、今日の社会に存在する様々な困難に勇気を持って立ち向かえるよう、また誠実なる愛を持って私たちの隣人たちに接することができますよう、私たち一人一人を覚え導いてください。礼拝に聖霊を豊かに下してください。礼拝に奉仕させる、される聖歌隊のを覚えて祈ります。聖餐礼拝をはじめとして、様々な機会にご奉仕される聖歌隊の働きに感謝するとともに、隊員方お一人一人がご奉仕を通じて主の導きを受け、実りある信仰生活を送れますよう覚えてください。本日礼拝後に教会役員会が開催されます。役員会に奉仕される牧師、副牧師、伝道師、神学生、教会役員を覚えて祈ります。役員会の働きが主の御心にかなったものとなりますよう、また役員会の働きで教会がますますその使命を果たせますよう、それぞれを覚えて導いてください。10月9日土曜日に教会でガレージセールが開催されます。様々な催しに参加される兄弟姉妹を覚え、顧み導いてください。ガレージセールを通して教会員同士の交わりがさらに深まりますよう見守っていてください。 近隣の方々をはじめとして多くの方を教会に迎え、実り多き時が過ごせますよう、どうか私たちを整え、近隣の方々を導いてください。本日は世界宣教の日です。日本キリスト教団から海外の教会に派遣されている宣教師の働きを覚えて祈ります。どうぞこれらの方の働きが実りあるものとなるよう導いてください。またこれらの宣教師に在籍する教会に集う信徒の方々にも聖霊を豊かに下してください。病の床にある兄弟姉妹が日々平穏な生活を送り、病の痛みや苦しみに打ち負かされることなく希望を与えられ、主の御光に導かれて一日も早く回復されることを祈ります。お年を召された方が主の力と兄弟姉妹との交わり、支えにより元気に過ごされますよう覚えて祈ります。これらの兄弟姉妹と共に街道で礼拝を守れる日が来ますように、どうぞこれらの兄弟姉妹を帰り見てください。街道に集いながらも心に悩みや苦しみを抱える兄弟姉妹の思いに耳を傾け、どうかその重荷を取り去ってください。この祈り、回収一人一人の祈りと合わせて、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
Thank you.
聖書を朗読していただきます。聖書の箇所は新約聖書233ページ使徒言行録10章34節から48節までです。聖書朗読の後、すべての隔てを越えてという題で遠藤雄二牧師を通して主の御言葉をいただきます。
そこでペトロは口を開きこう言った。神は人を分け隔てなさらないことがよくわかりました。どんな国の人でも神を恐れて正しいことを行う人は神に受け入れられるのです。神がイエス・キリストによって、この方こそすべての人の主です。平和を告げ知らせてイスラエルの子らに送ってくださった御言葉をあなた方はご存知でしょう。ヨハネがバプテスマを述べ伝えた後にガリラヤから始まってユダヤ全土に起きた出来事です。つまりナザレのイエスのことです。神は聖霊と力によってこの方を油注がれた方となさいました。イエスは方々を巡り歩いて人々を助け、悪魔に苦しめられている人たちからをすべて癒されたのですが、それは神がご一緒だったからです。私たちはイエスがユダヤ人の住む地方、特にエルサレムでなさったことをすべての証人です。人々はイエスを気にかけて殺してしまいましたが、神はこのイエスを3日目に復活させ人々の前に現してくださいました。しかしそれは民全体に対してではなく、前もって神に選ばれた証人、つまりイエスが死者の中から復活した後、ご一緒に食事をした私たちに対してです。そしてイエスはご自分が生きている者と死んだ者との審判者として神から定められた者であることを民に述べ伝え、力強く証しするようにと私たちにお命じになりました。また預言者も皆イエスについて、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししています。ペテロがこれらのことをなおも話し続けていると、御言葉を聞いている一同の上に聖霊が下った。割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人は皆、聖霊の賜物が異邦人の上にも注がれるのを見て大いに驚いた。異邦人が異言を話し、また神を賛美しているのを聞いたからである。そこでペトロは、私たちと同様に聖霊を受けたこの人たちが水でバプテスマを受けるのを一体誰が妨げることができますかと言った。そしてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けるようにとその人たちに命じた。それからコルネリウスたちはペトロになお数日滞在するようにと願った。
神は人を分け隔てなさらないことがよく分かりました。ペトロが語った説教、この説教を見ていく前に2つのことを少し紹介したいと思います。1つは、この説教が語られる前にペトロが見た幻について、かなり詳細に書かれています。ペトロがこの説教を語るきっかけとなったのは、異邦人の、コルネリウスという人との、出会い、英語で、ダブビジョンという、ビジョンというのが幻、ダブルというのは2つですけれども、コルネリウスは神様から、ペトロという人と会うという幻を1つ与えられます。そしてその同じ時期にペトロは、もう1つ別の幻を見ます。2つの幻によってですね、 ペトロとコルネリウスは出会うという二つの幻がこの二人を出会わせる。特にペトロが見た幻、これはこの今日の説教の聖書の箇所、説教を特徴づける幻でありました。聖書をお持ちの方は一つ前の10章のところ9節のあたりをご覧ください。そこにはペトロがお腹を空かせている中で我を忘れるようになった、そこから天が開いて大きな布のような入れ物が四隅で吊るされて降りてくる、そしてその袋の中には布の中にはあらゆる獣、地に這うもの、空の鳥が入っていたと記されています。ペトロはその降りてきたもの、そして天が開けたわけですから、神様に対して、自分がお腹が空いているわけですから、それが食べ物には見える。でもペトロはその中に食べてはいけないものを見つけた。そして神様に、清くないもの、汚れたものを食べたことはございませんと。神様、そこにあなたが備えてくださったその動物たちは、私が食べてはいけないとされた汚れた動物ではありませんかと。そのことをペトロは神に言う。神がその幻の中で語ったのは、私が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはなりません。それが三度あった。ペトロはこの幻によって、自分がお腹を空かせて食べるものが欲しい、天井から布が降りてきた、そこには自分が食べていい動物だけではなくて、食べてはいけない汚れた食べ物が降ろされてきた、神に問いかけた、なぜですか、汚れたものを食べたことはございません。神は、私が清めたものを清くないとは言ってはならない。ペトロはとても驚きます。そしてその幻の意味が一体どういうことなのか、幻を見た後思案に暮れるわけです。そこでコルネリウスの幻を見、コルネリウスが見た幻によって使いがやってきて、ペトロという人と出会うわけです。ペトロはその異邦人に出会って、そしてその人の信仰を見て、神様がこの幻を通して何を言おうとしていたのか、汚れた食物と共に言い表されていたこと、それは今まで自分が隔てた心を持って受け入れてこなかった人たち、神がその人たちを清めたとすれば、あなたはその人たちを拒んではならないということでした。当時の人々、そして今もなおですけれども、ユダヤの人たちは、かなり厳しい食物規定、コーシェルと呼ばれますけれども、そのことで有名です。食事を、食べてはいけない汚れた、動物、そういうものがありました。蹄が、分かれているものは、ダメであるとかですね、それから、鱗のないものは、ダメである、ある人が冗談めいてですけれども、イエス様がもし現れて、回転寿司に行ったらどうしようというふうに、おっしゃいました。そのイカとかですね、鱗のないもので美味しいものはイエス様食べれないな、なんていうことを言っていましたけれども、そういう食物規定がうるさかった。そしてその食物規定のうるささは他の民族との関わりを遠ざける役割もしていました。すなわち一緒に食事をすることが難しかった。主イエスが生きた時代、ユダヤの人たちが特に気にしていた律法、その事柄、安息日についてイエスとファリサイ派の人たちはよく論争をしていました。 イエス、その弟子たちが安息日を守らない。イエスが安息日を守らないということで議論をしていました。それから、弟子たちが手を洗わないということも、ファリサイの人たちの気に障ることでありました。イエス自身はそういった規定の中で、すなわち、神が定めた休みを休む、休まない。それから、神が定めた清いものと汚れたものをしっかりと分けないということの批判の中で、イエス自身は辞める人、罪人と呼ばれる人たち、その人たちはいわゆる汚れ、当時の人たちにとっては汚れたとされた人たちでした。当時の人たちにとって汚れた人に触れる、触る、手を触れる、それは触ったものまでもが汚れてしまう、そのような考え方がありました。ですから多くの人たちは辞める人がかわいそうだなと思っても手を触れることができませんでした。ところが聖書の中に書かれているイエスは、たくさんの人々の服に触れ、体に触れ、傷にまで触れています。イエスは当時の人たちが汚れているからと隔てていったその壁を楽々と越えて、一人一人に触れて癒し、慰めを与えていきました。時代が少し進んで、使徒言語録が書かれたこの頃、特に問題となっていたのは割礼、それから今日出てくる食事のことです。ユダヤ人として自分たちのアイデンティティ、自分たちがどういうものであるかということを考えるときに、自分たちは割礼を受けたもの、ユダヤ人として選ばれた民であるということ、それから汚れたものを食べない、この二つのことが特に使徒言語録の書かれた時の問題となりました。と言いますのも、割礼を受けていない異邦人たちがイエス・キリストの言葉に従うことを誓う、教会の中にそういう人たちがたくさん入ってくるようになってきた。さらにその人たちとイエスが大事にした食事を囲むということを一緒にするかしないか、ユダヤ人たちは自分たちが選ばれた民ということを強調しましたので、できるだけ純粋にその儀式を守りたかった。使徒言語録やガラテヤの信徒の手紙の中では、ペトロ自身が食事をするという場面と、それから異邦人と食事をしないということで、パウロが批判しているところが出てきます。異邦人と一緒に食事をするということは、当時のユダヤ人にとっては危険なこと、危ないことでありました。しかし、この説教の前に示された幻の中で、ペトロは神が清めたものを清くないと言ってはならない。すなわち食事を一緒にしなさいと。異邦人と共にあなたが汚れたと思った食事を一緒にして、そして自分が今まで隔てていたその隔てを越えて出会いなさい。ペトロはその幻の通りに新しい出会いを成しました。もう一つの事柄、この使徒言語録の時代に宣教活動がなされた、これは人から人、家から家でした。今はインターネットがあったり、それから少し前には大衆伝道というものがございました。今もビリー・グラハムのお孫さんですか、そういう人がやってきて、球場とかそういうところにたくさんの人を集めて、少し高揚させて、そして決心をさせる、そういう伝道方法があります。当時はそういう大衆伝道に近いような形でたくさんの人が 洗礼を受けたという記述もありますけれども、実像としては一人から一人、家から家、これが当時の伝道方法でした。先週の日曜日に開拓伝道した私の母教会の方に35周年に呼ばれて説教をさせていただきました。そして愛三会の中で話をしているうちに思い出したんですけれども、教会ができる3年ほど前から団地の6畳間のところ、私どもの住んでいた6畳間、家族5人で 3K の団地の中で6畳のところに人々が集まって礼拝をしていた、そのことを思い出しました。愛三会でも紹介したんですけれども、まだ幼稚園の年長であった私にとって日曜日ごとに大人たちがですね、その6畳間に入ってくることがとても嫌だったのを覚えています。知らない人たちがいきなり部屋に上がってきて大きな声で歌を歌って、すごく機嫌は良さそうなんですけど、やっぱり幼稚園の私にとってはなんか自分の家にですね、いろんな人がやってきて、そしてドカドカってやってきて、会ったこともない人が私の名前を呼んで、そしておしめを変えたことがあるのよとかですね、そういう話をするとなんとなく居心地が悪かったことを思い出しました。その話をすると回収の中からごめんねという声が来てですね、いやいやそんなもう結構ですということでしたけれども、そんなことがございました。でもその時のことをその後振り返ってみると、大人たちの目がとても輝いていたことを思い起こします。まだ教会の街道がなかった頃、人々がまだ3家族から4家族が集まって礼拝をしていました。その6畳場での小さな部屋での礼拝でも、私がその時に思い出したのはその時の輝いた瞳、家の中で、小さな家の中で一人一人が本当に目を輝かせて賛美歌を歌い聖書のことを語っていたことを思い出しました。使徒言行録の当時も同じようにペトロやパウロが一つの家を訪ね、そしてその家で礼拝を共にし、当然食事を共にしました。一緒にご飯を食べ、一緒に礼拝をして、一つの家族から次の家族に新しい神様の言葉が伝えられていきました。この高野原教会も初期の頃を知っている方は、学園前にある、三好さんのアトリエの中からこの教会は始まりました。そのアトリエでの集会が5年間、そして新大宮の資材置き場にあった、資材置き場というかそのところにあったプレハブで5年、そこからこの地に新しい街道が与えられました。その当時を知っている人にはよくわかると思いますけれども、まさに初めの宣教は家から家、小さな家族が大切にされ、一つ一つの家から次の家に宣教がなされていきました。2つのことを紹介しました。神様による幻、清いものを清くないと言ってはならないという幻によってペトロが異邦人と出会いました。そしてかつて私どもの教会、そしてこの高野原教会、ここには共通した35年前の宣教活動の中で家から家、人から人という、そのような活動がなされていました。ペトロが語った説教、これはコルネリウスという人の家、ここに集まっていた家族、奴隷たち、その人たちに向けて語られた言葉でありました。そこにペトロの他の弟子たち、その噂を聞きつけた回収たちがどうもこの家に集まってきて、ペトロはそこで 説教を始めます。はじめの言葉が、神は人を分け隔てなさらないことがよく分かりました。どんな国の人でも神を恐れて正しいことを行う人は神に受け入れられるのですと。そしてその後に、この方こそすべての人の主ですと、まあ、初めに宣言しているわけです。自分が見た幻によってコルネリウスに出会い、そしてその家の人たちに出会ったペトロが、神は人を分け隔てなさらない、よく分かった、自分は体験を通してこのことがよく分かった、今まで隔てを持っていた自分に反省をして、神が受け入れられた人々、そして主はすべての人の主である、その後に説教の中でガリラヤから始まったイエスの宣教、油を注がれるメシアとしてイエスは方々を巡り歩いて人を助けた、悪霊に苦しめられている人をすべて癒した。イエスの生涯の中で、本来ユダヤ人たちが汚れたとされた、嫌っていた人たちとイエスはすでにもう出会っていらっしゃいますということを語る。残念ながらそのイエスを呪われた木にかけて人々が殺してしまった。十字架のことを語り、そして三日目に復活され、その後一緒に食事をした私たちにイエスが命令をなした。民に述べ伝え、力強く証をしなさい。イエスが復活した後にペトロをはじめとする弟子たちに語ったこと、それはこの良き知らせ、すべての人に救いがあるということ、信じる者には誰でもイエスの名によって罪の許しが受けられる、すなわち神の救いがすべての人のところに届けられます、そのことをあなたたちは証ししなさい。これがペトロの語った説教の大まかなものですけれども、彼は自分の幻をもといとして隔てを取り除くこと、幻によってそれは神が私たちに示された事柄であるということをはっきりと示しています。そしてその生涯を語り、その復活のイエスがそのことを語り伝えなさいという命令をなした。すべての人に福音と罪の許しが与えられることをペトロは語った。そこである出来事が起こります。44節から書かれていること、ペトロが話し続けていると御言葉を聞いている一同の上に聖霊が下った。割礼を受けている信者でペトロと一緒に来た人は皆聖霊の賜物が異邦人の上にも注がれるのを見て大いに驚いた。異邦人が異言を話し、また神を賛美しているのを聞いたからである。この言葉の中には、ペトロと一緒に来た弟子たちやユダヤ人、異邦人ではなくてユダヤ人たちの驚きが示されています。なぜ彼らがそんなに驚いた、大いに驚いた、とっても驚いたと書かれていますけれども、なぜ驚いたのか。当時のユダヤ人にとっては異邦人が救われるということは、その想定の外側にありました。どうして彼らが食事を一緒にしなかったのか。それは神が自分たちを清いものとして選ばれ、そして異邦人たちを汚れた民、 救いに値しない民として選ばれた。だから食事をもし一緒にして触れたりすると自分たちも汚れてしまう。しかしここに居合わせた人たちはペトロの説教の後に明らかに聖霊が下った時に示される奇跡的な出来事に出会いました。異言を語る、神を賛美する、聖霊が下らなければなされないと思われるような出来事が目の前に、異邦人たちによってそのことが起こってしまった。だから驚いている。ありえないこと、想定することができないような事柄が起こってしまった、まあ、そのことにユダヤ人たちが驚いている、そのことがかなり強く示されているわけです。ペトロはこの、まあ、驚いているユダヤ人たちが、まあ、尻目にというかその横で、私たちと同様に聖霊を受けたこの人たちが水でバプテスマを受けるのを一体誰が妨げることができますか。ペトロは私たちと一緒、これまで様々な隔てを持っていた、救いから漏れた、汚れている、そのような隔てを持っていた異邦人たちが私たちと同じ聖霊を受けた、神様から聖霊を受けたんだ、だからこの人たちが洗礼を受けることを誰が妨げることができようか、いや誰一人として妨げることはできません。ペトロは自信を持ってこの人たちも神によって救いに入れられた人です、自分たちと同じように神に選ばれ救いの印を与えられた者たちです。当時の人たちが持っていた隔て、宗教、国籍、民族、そして男女、年齢、いろいろな隔てがありました。しかし、ペトロはここで幻によって導かれ、そしてこの説教の中で、そのすべての隔ては主によって越えられ、そしてこの説教によって隔てを越えた。そのすぐ後に聖霊が下るということは、ある意味聖霊がこの説教に対してアーメン、その言葉通りになるように、すなわちこの言葉が語られたその時、会衆たちが聞いたその時に神の恵みの技が実現したということ。ペトロがすべての隔てを越えてすべての人に神の救いがなされる、その説教したその場で聖霊がその通り、今目の前で聞いている一人一人が神様から恵みの聖霊を受け取った。使徒言行録はこの後パウロという人を使わし、一つ一つの家、一つ一つの一人一人にこの福音宣教を、神様の救いを伝えていく様が描かれています。そこには神が一人一人を 大切にされたこと、そして罪人とされていた人たち、汚れを持っているとされた人たち、救いから漏れたとされた人たちのところに弟子たちが訪問し、そこで人々と触れ合い、食事を共にし、祈りを共にしてきました。今日は教団の世界宣教、世界清算という定められた日です。私は教団には批判的な思いを持ってますので、あまり教団がやっていることすべて何でも受けるつもりはございませんけれども、ただ特に世界に宣教するということを考えたときに、この使徒言行録のペトロが見た幻、そしてその幻によって語られた説教、そのペトロの後を受け継いでいったパウロやさまざまな人たちが語ったことによって、まさに世界に言葉が広まっていった、私たちの日本にも届けられるようになっていきました。その原点はイエスの生涯の活動、そして復活の後の命令にありました。イエスはすでにその生涯の中で隔てを越えて人々と接していきました。世界中にこの良き知らせを伝えることを弟子たちに語られました。教会に集う私たちもまた、一人から一人、一つの家族から一つの家族、そして何よりも汚れている、汚れていない、そういった隔てをすべて越えて福音を伝えることを命令されているわけです。今週バザー、ガレセル、それから月末には野外礼拝がございます。私たちがこの御言葉を受けて、自分もまた一人一人に声をかけ、それらの人たちと共に語り合い、御心であれば一緒に食卓を囲み、そして私たちのこの態度、眼差し、姿勢によって、また言葉によって、すべての人に神様の愛の福音があること、そのことを述べ伝えたいと願うのです。神様が私たち一人一人に与えられた使命、すべての隔てを越えて神の恵みの福音を述べ伝えることであるからです。お祈りします。神様、ペトロはその幻によってコルネリウスという異邦人と出会い、その家の人たちにすべての隔て、それがすでに越えられていること、また一人一人信じる者には主の救いが与えられる、そのことが語られたすぐ後に実現したことが示されています。どうか私たちもこの言葉を受けて、私たちの日々の中で、また教会のこれから行われる行事の中で、この御言葉を実践する中で、あなたの恵みと祝福を私たちも、また私たちが伝えた方々の上にも等しい聖霊が下りますように導きを与えてください。世界に宣教のために祈っている一人一人、また実際に宣教している方々、どうかそれの方々が御言葉によって養われ、また多くの人々の祈りによって養われ、その活動を成していくことができますように、 私たちが覚えて祈り続けることができますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌537番を歌います。
聖餐式を執り行います。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて諌のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと私たちの心に刻みつけるため、主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今は御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、 互いに愛し合いながら主の再び来たりたも日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡される夜パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをいたします。神様、御子イエス・キリストの苦難とし、復活と昇天等を覚え、この聖霊典に讃えられております。大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもって、このパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。少子、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。分散いたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、 信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。アーメン。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。分散いたしますが、真ん中少し薄くなっているのがブドウジュースです。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈りを岡原和子さんに捧げていただきます。
在天の主なる神様、爽やかな10月、兄弟姉妹と共にこの教会に集められ、ただいまは私どものために流されたイエスの血と体である聖餐に預かることができましたことを心から感謝いたします。今世界は本当に苦難の時を迎え、 経済のこと、いろんな低開発各国の問題やら、いろいろ世界に苦しみがあふれております。この教会は開拓伝道で、三好家のアトリエからその熱い祈りによって新大宮ここへと移ってまいりました。歴史を思うにつけ、本当にここでみんなが心を一つにして、老いも若きも初心に立ち返り、まず自分の周りに良い香りを放つような生活ができますように、そしてみんなのことをいつも思いやって祈ることができますようにお守りください。どうかこの教会のところから派遣された日本全国に行った伝道師、牧師、その方々の上にも思いを馳せます。本当にこの教会は日本に向けて発信する教会であることを改めて思います。本当にありがとうございました。どうか神様、今日集まりました者がみんな神様の一兵卒として、地域で職場でいろいろに活動することができますようにお守りください。この足らざる祈りをイエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン、
アーメン。ではお座りのままで賛美歌205番をご一緒に歌いましょう。その間にグラスを集めていただきます。これで聖餐式を終わります。
感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。お座りのまま賛美歌547番を歌います。
今日新しくいらっしゃった方の紹介、それから、誕生者、それから久しぶりに見えた、方を紹介したいと思います。まず、その場で、新しく来られた方、申し訳ありません。その場で、皆さんにお顔を見せていただければと思います。北村、慎吾さん。ようこそ、お越しくださいました。岐阜からということで、またお近くにおいの時、ぜひお越しください。それから今週、今日ですね、誕生日を迎えられます石田敏彦さんを覚えて祈りを合わせましょう。神様、敬愛する兄弟石田敏彦さんがその尊い命を得たことを覚えて今祈りを合わせております。どうかその歩み、特にその信仰の歩みがあなたの恵みと祝福のうちにありますように。今 CS や役員としての尊い働きをしてくださいま。してくださっていますが、どうかその働きがますます豊かになりますように。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。石田さん、2階にいらっしゃいます。おめでとうございます。それから、久しぶりに、船橋美和子さん、今大阪でずっと活躍してますけども、お久しぶりに。それからちょっと姿が見えないんですけど、渡辺慎一さんも千葉から、あ、2階にいた、千葉教会の夏季伝道を終えて戻ってきています。2階にいます。お帰りなさい。以上です。
それではお手元の収法に従いまして牧会報告をいたします。まず本日の集会ですが、聖歌隊練習と第7回10月定例役員会午後1時がございます。今週の集会等ですが、聖書講座は6日水曜日午前10時半、 晩祷会は6日水曜日午後7時。ひまわりグループは7日木曜日午前9時。街道清掃は9日土曜日です。担当の方よろしくお願いいたします。ガレージセールが9日土曜日午前11時から午後2時。ここに書いてございますね。検品の方はですね、8日の金曜日午前中まで受け付けております。また、当日礼拝のお手伝いをいただける方は、礼拝堂後ろの用紙にお名前の記入をよろしくお願いしますということで、担当の方から何かアピールがあると聞いてますけど、お願いします。はい、続けまして遠藤牧師の予定ですが、8日金曜日、面会日は8日金曜日午後でございます。次週手術10月10日日曜日、新学校日、伝道献身者、奨励日、聖霊降臨施設第21手術です、手術礼拝は午前10時半から、西岡智弘新学生のこんな私でいいんですかという、説教題でお説教いただきます。あと礼拝後の集会は、コーヒーアワーと伝道委員会 CS 教師会がございます。集会行事の予定、主なものを申し上げます。ピーターパンのお昼ご飯が10月15日金曜日午前11時半から、徳永由美子さんのレクリエーションがあるようです。青年会礼拝は10月17日日曜日礼拝後、野外礼拝は10月24日日曜日午前10時半、カトリック野外礼拝センターでございます。説教者は森田副牧師です。壮年会礼拝は10月31日日曜日礼拝後を予定しています。それから裏のところ、お知らせとご案内のところに書いてございますが、パキスタンの、洪水被害者、救援基金のお願いということで、募金箱を設置しております。10月31日まで設置いたしますので、どうぞご協力お願いします。その他のところは各自、お目通しをいただければと思います。それでは恒例のグリーティングをいたしましょう。どうぞ前後左右の方とご挨拶、お名前を交換してください。それでは唱詠541番を歌いました後、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日添いました改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Okay, this. まあ嬉しいですけども
いやいや
かっこいい、さすがだ。
Ooh, ah, ooh, ah, ooh.